主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
なずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第161回目です。
161、
はい、うん、みなずきさん、メイドカフェって行ったことあります？
ないな。
僕もね、行ったことはないんですよ。
ないんかいな。
だけどちょっと
行きたいの。
いやいやいや、先日
ほう
ちょっと知り合いの車椅子の方が
ほう
メイド喫茶に行ってみたいというので、お店まで
ほう
つ連れて行ってあげたんですよ。
中まで、玄関まで、
玄関まで、中も自分で行けって言って、あのバイバイした。そうで、また僕は1時間後また店に迎えに来るからねって言って、ちょっと別行動を取ったんですけども。
街にあるんですか、そんな
の。いやいや、あのやっぱ繁華街、その大都会のそういうオタクな街の
秋葉原みたいな、
そうそうそう、片隅にあって、こんなとこにあるんだ、もう知らなかったんですけど、なんかその人が行ったメイドカフェは、
うん、
お帰りなさいませご主人様みたいなタイプね、
うん、
でちょっと離れたところにね、別のメイドカフェみたいなのがあって、
う
ん、そこはねチャラチャラしてんのよ。
チャラチャラして
る。だからなんかアイドルっぽい活動をしながら、
う
ん、なんか地下アイドルがなんか狭いコンサート会場、ライブ会場みたいなところで、
うん、
オタクの人と踊ったりするじゃん。
いや、知ら
ないけど、ウェイウェイウェイってなんかやるような感じのことをするメイドカフェと、
はあ、
本当になんかお帰りなさいませご主人様、
は
あ、お風呂にしますかご飯にしますかみたいな。
お風呂入れんの？それ違う店なん
じゃない違う。な、何すんだよ。なんかほら、なんかおいしくなれ、おいしくなれ、オムライスになる、そうそうそう、ね、そんなにしてもらえるとこで、であれ見て、あの、まあ、待ってたのよね、出てくるまで。
お
ちょっとしばらく違う喫茶店で休憩してから、あの店戻って出てくるまで待ってたんだけど10分ぐらい、うん、いろんな人が出入りしてるね。
あ、お客さんとして
結構年取った人も行ってるって思って、自分たちより上のお兄さんっぽい人たちでも行ってんのね。
なるほどね。
うん、行ったら行ったで楽しいのかもしれないですよ
ね。え、なんか最近風俗なんかもう全然流行らないらしくて、やっぱり今時のああいう装飾系と呼ばれる人にはああいうあの程度の感じがいいのかしら。
そうなんですか。
らしいよ。
それとこれとは別
なんじゃない。いや、違わないらしいんだよ
って。
なん
か、そうですか、はい、あら、こんな日曜の朝っぱらからそんな、
いやいやいや、そういう、うん、まあらしいですよ。
うん、まあ、ご縁、二人とも縁のない話ですな。
なんで行きゃ、行きたきゃ
いいやん。結構席、いや結構ですよ。ケリーさんはあの清純派ですから。
清純派ね、
はい、
はあ、
さあ、今回も
なんだ、
お便り特集です。
うん、
初の前中後編、
大したもんだな。
ねえ、多分これ今回はあのお便り特需ですので、あちゃちゃちゃ、あの150回ステッカープレゼント特需ですので。
ああ、特需なんだ。
ちょっと多かったと思いますね。でも今後このペースで来るようでしたら、ちょっとお便り紹介のシステムも、
なあ、まあ、いきなこと言ってんじゃねえよ。
でいいですかね、このまんまで。あの基本、お便り紹介してします、この番組は、はい、どんなにビッグになっても。
そうです、
おもれきはみんなのそばから離れないから。
もちろんです
ね、
うん、共に
行きましょう、歩んでいきましょう。
はい、
はい、でもちょっとあのステッカーくださいとかそういうようなメールはあのちょっと今回は特別に
読まへんのか。
あのちょっとボツにさせ、ボツというかあの紹介せずに。
名前はね、ちゃんと、
はい、あの全部ちゃんと把握しておりますので、
はい、心を込めてお送りしました。
はい、もう送ったんでしょ。
送ったよ、
はい、
一個一個
一個一個、切手はベロンって。
だ、違います。
あら
高能郵便ハンコなんで。
あそうなんですか、
丁寧にも。
あそうなのね。あ水無月の唾がついてるわけじゃないのね。
ついてはいないですね、はい、残念ながら、
はい、息はかか
って手垢はついて
ます。手垢と、
はい、
息は、はい、
本当に吹き込んであります。
はい、変な病気移らないといいですけど。さあ、お便りいくよ。MK さん、MT さん、
うん、
MT さんだね。はい、150回おめでとうございます。いつも聞いています。今まで隠れリスナーとして暗躍していましたが、ステッカー欲しさにメールをいたしますと。北海道から応援しております。国勢調査の時もリアクションせず隠れていました。すみません。何か歴史にまつわるエピソードをと考えていましたら、横浜にある歯の博物館へ行った際のことを思い出しました。歯ってあの歯ブラシ歯磨きの歯ね。
はいはい。
日々歯科医師として歯科治療をに従事しており、
歯医者さん、
職業柄歯の歴史について興味を持っているため、昔の治療器具や木でできた入れ歯など数時間居座った思い出があります。入れ歯の歴史などを取り上げていただけると面白いかと思います。今後も楽しみにして拝聴しています。末永く続けていただけることを祈っておりますといただきました。
はい、
歯の博物館なんてあるんですか。
見たですね。
へえ。なんかあの入れ歯、昔の江戸時代の入れ歯、僕何でも鑑定団で見たよ。
あ
すごく高値ついてました
ね。あそうなの、
ね、うん、
へ
え。歯ね。あこの MT さんは歯医者さんなんですね。
ああお医者さんね、歯医者さん。
なんかね、MT さん、ケリーさんね、なんかちゃんと歯医者さん行って、なんちゅうの、清掃してるもらってるじゃないですか。
ああ。
歯石取ったりとか。だけどなんか歯茎がなんか荒れてて良くないっていうの。
ほう。
うん、でなんか歯科衛生士さんも怒ってくるんですよ。
怒る？
ちゃんと歯磨きしてるのでこんな歯茎で歯が悪くなりますとかって言って。
あそう。
なんかストレスで歯茎悪く、なんかストレス溜まってませんとか言われるんだけど、
うん、
まあ、溜まってる人は溜まってるし、溜まってないっちゃ溜まってないし。
まあね。
うん、なんかどうしたらいいんだろう。でちゃんとね。
歯茎が悪いの？
なんか歯茎がいまいち良くないんだって。
へえ。
どうしたらいいんでしょうか。悩んでる。
どうしたらいいんでしょうか。
なんかどうしようもない。
その歯科衛生士に聞きなよ。
だって聞いてたらなんかリンゴをかじろとか。
リンゴかじろ。
リンゴをね、あの
ほらそんな民間療法みたいな。
いやリンゴのね、その皮ごとかじると、リンゴの皮がそのブラッシング作用みたいなのがあって、その歯茎とかのマッサージもなにもなるからいいんだってって言うのよ。
毎日リンゴ食えっていうの。
それもしんどいじゃん。であとあのうがい薬でコンクールっていう緑色のうがい薬があるんだけど、あれも言う通りやってんだけど、これは歯の博物館は
横浜
みんな馬車道駅とか、
うん、
桜木町関内じゃないですか、
うん、
あのこの辺から近いみたいな。
ど真ん中ですね。
じゃ県立博物館の近く。
県博ってそんなとこにあったっけ。
なあれあのみんな、なんかランドマークタワーだっけ、
はあ、
とかなんとか丸って船あるよね。
日本丸。
あちょっと反対側のさ、あっちの方行くと、
あっちの方の反対側
だって東西南北だから。
県博ってなんだっけ、あの銀行の後の。
そうそうそうそうそう。
横浜賞金銀行。
神奈川県立歴史博物館だいぶ離れてる。
賞金銀行の後、
うんうん、
あ
本当ね皆さん、歯は命ですからね。ポッドキャスターは歯は命。
歯が命
ですよ。
マジか、うん、へえ。
本当やっぱ美味しいもの食べるためにはね、歯は健康じゃないと ね、
まあ、ね
いけないですからね。ちゃんと歯磨きも、
うん、
頑張っていきやりましょう。
はい、
はい、続いてですね、 RA さんから。
RA
はい、
はい、
いつも早朝にお二人のやり取りを聞きながらジョギングしています。
あ、そっか、
私は金華山の上にある岐阜城の見えるところに住んでいます。毎朝毎日バックにしているお城を見ながら
朝日をバックにしている、
はい、毎日朝日をバックにしているお城を見ながら走っています。今年は織田信長公岐阜入城岐阜命名450年だそうで、何かとイベントをしています。毎年7月の最終土曜日と8月の最初の土曜日には花火大会があります。ぜひ岐阜にも遊びに来てください。この間岐阜行ったんだよ、あの下呂温泉の帰りに。
あ、そう、
立ち寄りました。
私もね、大垣行った。あ、岐阜じゃないのか、
岐阜市じゃないね。
あ、そうか、
岐阜県大垣市ですね。まあ岐阜も暑いよ。
岐阜もなんか寂しいね、駅前の商店街とか、
ね、やっぱ路面電車なくなったのいきないよね。 あの名鉄のね、
長瀬田ってもうなんか閑散としてるね今。
でも岐阜駅綺麗になったでしょ。 JR 岐阜駅はね、まあ、綺麗になったけどね、この間あの行った時携帯の充電が切れ、バッテリーが切れちゃったから充電したくって、あのほら充電できるカフェとかあるじゃん、スタバとか ああいうとこ入ったらもうみんな占拠されてて充電できなかった岐阜市では。すごいショック。
電池とか買えばいいじゃん。
だってもちょっと変わるだけだと 20% ぐらい入ればいいなって思ってたんだけど、できませんでした。でもなんかしょっちゅうなんかあの JR 岐阜駅の前のあの何広場っていうんでしょうね、あれ金の織田信長像が、
ああどうぞありますね、
あそこよくイベントなんかやってますね。
あ、そうなんや、
うん、岐阜ね、やっぱ岐阜市、岐阜市はなんか違う町行っちゃうね。
岐阜市は違う町、
岐阜市より違う町になんか行っちゃうよね。特になんか
岐阜に行くならってこと、岐阜県下では、
大垣とかさ、
大垣ね、大垣なんか行くの、
行くよ、何時
に、
水ようかん、水ようかん、
水まんじゅう、
水まんじゅうさ、ね、この間あの鶴瓶の家族に乾杯でも大垣来てたやん。
ああ、ね、湧水がね、湧き水がすごい、いいとこですよね。
ね、またちょっと岐阜行く予定があるので、遊びに行く予定があるので、
岐阜の町に、
うん、なんか美味しいお店とかよく知らないので。
ああ、岐阜ね、うん、なんだろう、
なんか浮かばないでしょ。
岐阜の名物けいちゃん、
けいちゃんはあれもうちょっと山の方よ、飛騨寄りのとか奥美濃とか飛騨の方なんだろうね、あれ。
うん、岐阜ね、なんだろうね、なんかすごい有名な中華料理屋さんがなんかあるよね。
知らない、
違うかな、
意外と知らない岐阜ですね、
うん、
ちょっと、またちょっと岐阜の魅力をお便り待ってます。
そうですね、
はい、
地元の方が、
はい、続いてバツ丸さんから。
バツ丸、
はい、なんだろう、
どっちやね、
バツか丸か、
うん、
おはようございます。
おはようございます。
おもれき150回記念おめでとうございます。以前おもれきバッジとステッカーをいただきました。以前は実名だったのでペンネームをバツ丸とします。バッジはバッグに、ステッカーはノートと本に貼っています。ノートは絵西の記憶という東京 MXTV で放送されている内容をメモしています。内容は以前も書きましたが、平野正門、天海少女、忠臣蔵、吉田松陰、木曽義仲、松尾芭蕉、徳川家康、八十京、八幡太郎義家などローカル番組なのでケリーさんは見れないかもしれません。関東ローカルなのでケリーさんは見られないかもしれません。本は日本の歴史を英語で外国人に紹介する本、政権交代から見えてくる日本の歴史です。通訳ガイドの勉強中で明治維新って英語で何て言うのと調べると内容理解が深まります。ちなみに英語で は明治維新を明治レボリュー、え違うな、レボリューションじゃないの、
レボじゃないでしょ、
明治レストレーション、
うん、
何レストランみたい明治レストレーション、おもれきでも番組の中で英語だとこういうこう表現しますとかやると面白いかもしれませんよ。ケリーさんが東京ポッド許可局のライブに行くとのことで、私もポッドキャストで聞いていますが、ライブへは行ったことがありません。数年前 TBS ラジオ荻上チキさんの番組でプチカシマさんが本を紹介されていて、その内容がとても興味深く、そこで東京ポッド許可局を聞き始めました。サンキュー達夫さんも NBA の内容でチキさんの番組に出ていました。ケリーさんはそんな理科の時間とか、そんな美術の時間にもハガキを読まれた気がしますが、両番組を私も聞いています。科学、日本史、世界史、英語、数学など学生の頃は大学入試のための勉強で、やった分だけ成績が上がることで喜び、やる気を感じていました。社会人になると仕事でその知識を使う場面が多く、学生の頃とは違った喜びとやる気でいろいろ調べています。おもれきも好奇、私の好奇心をワクワクさせてくれるきっかけになると、とても素晴らしなる、とても素晴らしい番組です。200回記念でもメールするのを楽しみにしていますといただきました。いろいろなところに貼っていただいて、そのお写真も、送っていただきました。
そうですね、
ありがとうございます。使っていただいて、
うん、
ね、前も紹介してますね、江西の記憶、
はいはい、
東京 MX って、これ東京ローカル放送局ですよね、テレビ局、
うん、
テレビ東京とは違うんだよね、
テレ東とは違うのかな
っていうぐらい、身近ではない、
うん、
ね、こういう番組あるよって以前も紹介していただいた話ですね。ちょっと見られないですね、ケリーさんの地方では。やっぱいいよね、東京ってこういうのをいっぱいやっててね。
まあこういうのはね、やっぱり東京はすごいよ ね、メディアとかは
羨ましいね、
うん、
ね、バツマルさんはもうよかったらね、またポッドキョポッドキョ歌曲のねイベントにも行ってみてください。とても楽しかったですよ。やっぱこういうのって生は生で面白いですね、舞台とか、
あ、
演劇にしてもコンサートにしても ね、
まあ、まあ
ね、お笑いにしてもね、
うん、
なんかテレビで見ている吉本新喜劇って普通に面白いんだけど、
うん、
生で見ると面白いね、もっと、
あ、
うん、しょうもないギャグも
下ネタ多いよね、吉本って生で見に行くとそんな気しない、
もうここ10年ぐらい見に行ってない、覚えてないけど
下ネタばっかりだなと思って。
ああそうですか、うん、ちょっとおもれきの品には
合わない、
合わないかもしれませんね、うん、はい、ね、いろいろこう大人になったら大人のこう学びの楽しさってありますね。こう大学受験とかの勉強は、
まあね、
まあ、ゴリゴリですけど、
自分のためというかね、自分で選んで自分でやるもんですからね。
学生の時の勉強ってどうしても積み込みになっちゃうところがしんどかったですね、
うん、
なんか理解できないけどこういうもんなんだとかってなんか学ばされたようなのもあって、その辺が苦手なのかな、まあ、自分の好きなペースでね勉強できるのが大人のいいところでしょうかね。
そりゃそうですよ、
ね、今後もよろしくお願いします、
はい、
さあ続いて、まゆさんからいただきました。
まゆ、
はい、こんにちは、配信いつも楽しみにしております。ステッカーをいただけると聞きましてメールを出しました。車のバックのガラスに貼って自分自身を盛り上げたいです。私は福井県立美術館のボランティア活動を週に1回行うことと、7月よりなりました。
うん、
岩佐又兵衛展、岩佐又兵衛展をが、開催中で、お便りくれた時ね、
うん、
開催中で戦国武将荒木村重の子絵師として生き、京都、福井、江戸で活躍し、70数年の生涯を終えた人なんだって。岩佐又兵衛は 荒木村重の子、
うん、
福井には40歳から60歳の、20年間過ごしています、浮世絵又部福井移住400年記念展というのでいうのをやってるのか、
うん、
私は7月30日にキーズワークのお手伝いをします。花見落外図屏風を越前和紙に印刷して段ボールに貼る屏風作りを子どもたちと、キッズワークですね、
うん、そのボランティアをされるわけ、
ね、みたいですね。で、うん、子どもたちの夏休みの宿題の応援ですということで、こういう美術館とか博物館のボランティアガイドとかってやったことあります？
ボランティアね、
バイトではあるの？
バイトはあるね。
あ、そう、
うん、
ね、こういう方ってさ、すごく偉いよね。うちの町の博物館でもこういうボランティアガイドさんっているんだけど、話聞きたい時の気分と聞きたくない時の気分もあるじゃない。
あ、そうですね。
で、いやいや、ちょっと暇つぶしで来ただけなんだけどみたいな時に、
はいはいはい、
なんかペラペラペラペラってなんかもう言われても、一方的に、
うん、
知ってんだけどもう別にいいっすっても言えないからそうなんですかって話するんだけど、
うん、
でもすごく一生懸命関わってくれようとしてくれるんで、ありがたいな、ご苦労様って思うと、自分のちょっと悪い心がちょっと静かにしてって、あれってどうしたらいいんだろうね。結構ですって言った方がいいの？
もうなんか最近言うけどね、旅先とかでね、よくその30分で出たい時とかに、
あ、
ね、結構熱心に説明してくれて、もうそういう時はすいません、もう30分で寝る電車の時間があるんでみたいな感じで。
ああ、そうか、そういう、
ね、最初に断っちゃいますけどね。
そういう風に言った方がいいのかな。
まあ、時間あるときはね、
うん、そうそうそうそう、まあ、その時の気分もね、都合もあるでね。
電車の時間とかね、どうしてもっていうの。
でもね、楽しそうだなっていうの、やりたいなと思う時あるんだけどね、こういうの。
ああ、まあね、それこそ知識を生かせれば。
ああ、それだったらおもれき展やった方がいいですね。
何を展示するの？
僕たちのプロフィールとか。貴重なコレクション類を展示
する。2枚で終わる
借金だけ残るでしょうねはい、どうだったんでしょうかね。もう随分月日をこの特別展終わってだいぶ経ってますから、
終わられてます ね。
ご苦労さん、お疲れ様でしたかな。はい、ありがとうございます。さあ続いて MT さん、あら、さっきもね、T だね、おもれき放送150回おめでとうございます。私は試験放送の第0回から拝聴しておりますということですね。もう子さんのリスナーさんですね。ありがとうございますね。
よく見つけましたね。
だってもうずっと言ってるじゃん、ランキングが上にあるんだ。
そっか、だって0回だから、0回から
じゃないの、試験放送
って0回からそんな良かったね。
だってあ、良かったよ。
あ、そうなの。
うん、だって今は最新25回聞けるけど、昔は15回だけだったけど、
うん、
だからいきなり0回から聞き始めたんじゃなく、始まってて気がついて、
ああ、遡ってってこと、うん、
だから5週目とか6週目とか10週目ぐらいとかでも聞けるから、そういう意味では、ね、0回から聞けるっていうのはやっぱでも初期の人じゃないと聞けないですよ。
そうですか、
はい、
はい、
ありがとうございます。さあ続いて筑後川さんから。
あ、筑後川さん、
はい、
うん、
ケリー様、水月様、こんばんは。以前メールした筑後川です。私は岡崎市、静岡市、浜松市で同時開催された家康公検定を受けたことがあります。
うん、
結果は満点で中日新聞に名前が載り、徳川将軍家の位牌が安置されている岡崎市の大樹寺で現当主から表彰されました、
う
ん、が、表彰式には仕事の都合で行けませんでした。
あららら。
700名ほど程度の受験者のうち、満点合格は 3,4 3から4名だったと記憶しています。受験したのが第1回で問題が優しかったことが幸いしました。その家康公検定もネタが尽きてきたのか今年で最後だそうですよ
あ、そうなんだ。
それでは熱くなりましたのでお二人ともくれぐれもご自愛くださいといただきました。
うん、
家康公検定終わっちゃうんだって。
本当だ、ファイナルって書いてある。
何回やったんですか？
3回って書いてあったかな。3回、うん、
たった3回ですか、まあ、ケリーさんの住んでる町もケリーさんのケリーさんシティ検定が2回で終わりましたね。
ああそうなの、
うん、だって今そんな検定聞かないもんね。
まあね、一時期すんごいブームになったよね、はい、なんかもう
でもちょっと今回ネタで持ってこんの忘れたけど、この間世界遺産検定と、
うん、
なんか江戸文化検定みたいなのの受験案内が本屋さんにありましたよ。
ああ売ってますよ、よくいろんな、うん、そういう検定系の
まだまだありますよ、うん、あでも満点ってすごいですね。
どれぐらいのレベルなのかな。
で初回だったから優しかったって。
これか1回目
と。じゃあちょっと一つ例文。家康公が生まれた頃、戦国大名として活躍していた武将は誰でしょうか。1斎藤道三、2豊臣秀吉、3北条早雲、4源頼朝。これはこのうち4つのうちから1つ
選ぶの。
はい、斎藤道三、秀吉、早雲、頼朝。
道三。
道三ですよねこれね、
うん、
早雲は戦国初期だもんね、
うん、
こんなんだった。これはちょっと優しい問題ね、はい、ケリーさんでも分かる、はい。これなんか表彰してもらっただけでなんかプレゼントとかもらえるのかしらね。
それは称号でしょう。
なんか八丁味噌1年分とか。
あ
でもこれすごいね、岡崎静岡浜松って3つの町で共同開催って、
うん、
おしゃれですね。
なんかもともと岡崎でやってたのがなんかひっついたみたいな感じですかね。
あ、うん、まあこれのでね、また勉強できるのもいいことですね、
うん、
はい。続いてですね、 KS さんからいただきました。
KS、
はい、水月さん、ケリーさん、こんにちは。毎回おもれきで歴史を楽しんでいます。さて今回源義経ジンギスカン説を聞いていて、昔読んだ高木明光
うーんかな、
高木さんのジンギスカンの秘密を思い出しました。はるかはるか昔のことでうる覚えですが、その根拠はジンギスカンの漢字にありました。念願が成熟して水を干す
水管、
水管
服ですね。
え、
服
の
水管っていう名前の衣装服。
白拍子が来た装束、つまり静か御前を思う、それが結論だったと思います。ジンギスカンって漢字で書くと水管って漢字があるの。
まあ管、汗っていう。
あー、うん、あーなるほどね、
うん、
汗は水に干すだね
強引だな。
その他に源氏との共通点もいろいろ挙げていましたが忘れました。当時はそうかもしれないと夢中になって読みました。今も覚えているんですから面白い本だったと思います。この高木さんは邪馬台国の秘密も書いていて、これも面白いです。過去はミステリー、歴史を楽しみたいものですといただきました。あ、そうか、チンギスカンってあの漢字で書くと、なるに吉兆の吉に、
うん、
思うに汗、
うん、
だから水管を思う、水管が
水管を思う、ああことなりて、
うん、だから静か御前のことを思うって、そういうこと
な
の。は
あ、なるほど。
ちょっと物語チックな説な感じしますね。
そうですか、
うん、なんかそんなんだったら静か御前ちゃんとモンゴルまで連れて行きなさいよね、
うん、
こんな日本に置いとかんとね。
まあ落ち延びたから
ねえ、うん、手紙のいつでも送ればいいのにね。
うん、
はい、こういう、あ、でもこういうのって昔からあるんだね、こういう説とか本になってるんだね。さあ続いてドッカンさんから。
ドッカン、
はい、ドッカン、ドッカン、ドッカン、はい、ケリー様、水月様、150回おめでとうございます。たまに鳥のさえずりが聞こえます。収録されている場所で小鳥を飼って小鳥を飼っておられるのでしょうか。昔は商店街には必ず小鳥屋さんがありましたが、最近は見かけなくなりました。
そうですね、
江戸時代は盛んに小鳥がペットとして飼われていたと聞いています。ペットとして鳥の歴史を取り上げてくださいと、うん、ペットとしての鳥の歴史を取り上げてくださいといただきました。
うん、
小鳥屋ってありましたね。
あったね、確かに商店街にはペットショップあったよね。金魚とか小鳥とか、
そういう小動物ショップって今ないね。
ね、百貨店とかなんだけど、ホームセンターとかにあるけどね、そういう
小鳥売ってる、
あるじゃん。ホームセンターとかあるでしょよく。
犬、
猫、小鳥、魚。
いや、猫とか犬はいるけど、
小鳥。いやいやいや、小鳥とか魚とかも。
へえ、もう、え、なんか魚はさ、金魚とかメダカとか熱帯魚とかって、
うん、
なんかあるよね。
あるよ。
小鳥屋さんって見ないなと思った。
今あんまりないね、街の中で鳥屋さんってないね。
あの今フクロウカフェってあるでしょ。
ああ、
あれフクロウって高いんだね。
あ、そうなの。
1は何十万とかするんだよ。
いろいろいるわ
ね。そういうペット小鳥ですか、あのこの時々鳥のさえずりが聞こえる回が、うん、そうそうそう、ありますね、
自然の中で、
ね、あれちょっと気候が良かったんで窓開けてね、
そうそうそう、
田
舎で撮った、
ね、収録してましたら、まあ私たちの声よりうるさい、
そうです、ね、
チュンチュンチュンチュン、
あんまり気づかなかったけどね。
あの撮ってた時はね、うん、そんなに気にならなかったんですけど、
うん、
まあうるさいね。今日はもしかしたらクーラーのさえずりが聞こえてるかも
しれないですよ。ああ、そうですね、まあ、いろんな場所で撮ってますから、
はい、さあ続いてですね、クマさんからいただきました。
クマさん、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして。おもれき150回おめでとうございます。続けていくのは大変苦労もあると思いますが、とても楽しいお話を毎回楽しみにしていますので、これからも頑張ってください、応援しています。初めてのお便りで緊張しております。勇気を出してメールを出しました。私は富山県民ですが、大学が愛知でしたので、お二人の話に時々出る名古屋ネタに懐かしさを感じています。このメールをきっかけに今後はお便りテーマでの投稿ができたらいいなと考えていますといただきました。
うん、
北陸の方ですね。
富山ですか。
富山行きたいな。ブリ食べたい。だから行きたいとこ多すぎて困ってます。
順番に行けよ。
だって休みもさ作んないといけないしさ、
業さん稼いでんでしょ。
いや今年ダメなのよ。
あ、そうなの。
ちょっと仕事が減ってきて。
あららら。
さあ、またね、なんかこんなネタはとかあったら待ってますよ。
緊張せずに、
はい、
はい。
さあ続いて先尾さんからいただきました。
先尾、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして。初めてお便りさせていただきます。1年ほど前から1年ごめんなさい、1年半ほど前からのリスナーです。
うん、
私は日本史については無知なのですが、毎週楽しく拝聴しています。いろいろとポッドキャストを聞いていますが、なかなかおもれきのように継続して休むことなく毎週アップしている番組は少ないと思います。お便りテーマではないのですが、いくつか素朴な質問があり、この場を借りて聞かせていただこうと思います。1つ目、お二人はどの地域にお住まいなのでしょうか。水月さんは明らかに関西の出身のようですし、ケリーさんは三重県の出身ですよね。名古屋に行っただの、神奈川に行ったというお話もあったと思うので、それらの地域ではないと思うのですが、どの辺に住んでますか。二 2つ目、収録はどこでやっていますか。他のポッドキャストではスカイプで数人をつなげたりカラオケボックスで収録をしたりしているようですが、おもれきはどこで収録されているのでしょうか。スカイプでつないでいるようにも聞こえませんし、たまに子どもの声とか救急車の音が聞こえたりするので、お二人のうちのお二人の家どちらかの自宅で、収録されて されていると思うのですが、住んでいるのが近所でなければできませんよね。これも可能であれば教えてください。最後に取り上げてほしいテーマとしては、私は第二次世界大戦の兵器が好きなので、大戦中の日本の航空機メーカーなどについて取り上げていただけたらと思います。あまり一般受けする題材ではないかと思いますが、ネタに行き詰まったらご検討ください。梅雨も明け、暑い日々が続きますが、夏バテなどされないようにご自愛ください。これからも楽しい放送を楽しみにしています。といただきました。
うん、
さあ、お二人はどこにお住まいですかって。
うん、
まあ、いろいろずっと聞いてると、こうつなぎ合わせていくと、この辺じゃないかなと、
まあまあまあ、ほとんどバレてるでしょ
う、思われますね、
うん、
多分ご想像の通りじゃないかと。
そうですね、
濁しておきましょう、
うんうん、
はい、まあ東京じゃないことだけは間違いないね。
明らかに関西出身って書かれて
る、はい、みなるきさんどんどん関西弁が。
いや僕東京の出身ですよ。
あ、そうですか、
うん、
はい、そうやって混乱させるんですね。
そう、
東京ではないですね。
東京ですよ。
はいはい、もう時間ないんだから。
ああそう。
はい。
何や。
で、あとどこで収録してますか。これはだいたい水月ハウスか。
まあね、これもいろいろ点々としてますけど。
ケリーハウスの時もあるしね。
あったね。
はい。
うん、
まずスカイプとかではやってません。
うん、
カラオケボックスで収録したこともまだないね。
それはいいの？
あ、いいよ。あれ全部音っち消してさ。
いやいや、そのな、その方がいいの？
いいよ、全然家の方がいいと思う。
あ、そうなの、
うん、なんだよ。だってお金かかんないじゃん。
いや、もちろんそうだけど、うん、例えばその音質がいいとか、
あ、
まあ、外の音は入らんわな。
どう
なん、入らんかな。結構でも廊下の音とか聞こえるよね。
まあ、これでいいんです、うんうん、で、うちの番組は対面式で収録をしております。とてもアナログな
ライブです、
収録で。ただ録音機器はテープじゃないよ。
あ、
IC レコーダー系の。
あ、そうなの。
を使ってますね。
うん、
こんなテープをギューってぐるぐるって回るようなやつではございません、はい、
なのねえよ。
住宅街なんかで収録するときは子供の声とか救急車の音とか鳥の声とか
も
聞こえますね。
ご愛嬌ということで、
はい、さあ、続いてカナキンさんからいただいております。
カナキン、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。いつも楽しく聞いております。北海道のカナキンでございます。私は昔から歴史が好きなのですが、私の周りには歴史好きがいないので話し相手がいなくて困ります。北海道というほとんど明治以降の歴史しかない土地柄なのかもしれません。そんな私はおもれきを聞いて仲間がいてくれたという思いで癒されております。おもれきの内容はもちろん楽しいですが、おもれきリスナーさんのお便りを聞いていると、歴史好きがいっぱいいらっしゃるのでなまら楽しいです。
なまら、
北海道弁、こんな楽しい番組は他にないと思っております。まだ、リスナー歴は1ヶ月程度なので、早く他のリスナーさんに追いつきたくて、通勤中はポッドキャストで最近の放送を聞いてから、家では YouTube で古い放送を聞いてという具合に後ろから前からと攻めております。ところで、私が会ってみたい歴史上の人物はぬかたの大きみです。 女流歌人であり中大兄の王子と大海人の王子という2人の天皇から愛された女性とはどんな人物だったのか、そして野原の向こうで無邪気に人目をはばからずに手を振っている困った元彼大海人の王子はどんな人物だったのか、実際にあの歌が読まれた場面に行ってみたいです。それからそれではこれからも楽しみにしておりますといただきました。
うん、
ぬかたのおきみですって、
うん、
結構美人だったんだろうね。
でしょうね。
器量があったんでしょうね。この当時の生歌を聞くって絶対聞きづらいだろうね。
生歌？
うん、こうだってこう秋の田を狩りをのいようとかってこうやって読まないわけじゃん、昔のこの飛鳥時代の喋り方って。
でもまあ藤つけたって言いますけどね。
なんか奈良の博物館でなんかその当時風の音声、
うん、
今よりもっと発音多かったんだよね。
うん、
なんかそういう読み方しの聞いてるとなんかすごい背中痒くなるような
、まあそらお互い様だと
全然愛を感じない歌って感じましたけどね。
そこだな。
ねえ、まあこの辺は妄想大河ドラマ持統天皇でちゃんと取り扱ってるはずですので。
そうでした
ね。えらい話引っ張り出してきちゃったけど、
そんなのもあったね。
はい、
家光の次はそんなのもあったね。
いやあれもだいぶ前の名作ですよ。歴史にのテレビ史に名を残した名作ですよ。
うん、
はい、ねまた焦らずゆっくりね聞いてくださいね。
そうですね、
はい、本当すごいね。うん、ちゃんと消さずにおりますけどね。続いて IY さんかな。
S でしょ。
S？
これは S です。
S ですか。
SY です。なんで I？ I じゃない。 S です。
I じゃないのこれで。
なんで有名な人いるじゃん。
は S ですね。
SY、
はい、SY さん、はい、うん、私の呼び方が
違う。
はい、SY さん、はじめまして。いつも楽しく聞かせてもらっています。40も半ばを過ぎたアラフィフのおっさんです。歴史もほとんど興味もありませんが、お二人の掛け合いが楽しくて聞いています。おもれきはちょうど100回過ぎたぐらいから聞き始めました。100回記念ステッカーの時は聞き始めて間もない頃でしたので、少し厚かましいと思い応募しませんでした。今回はいただけるものならいただいておこうとステッカーを希望します。
はい、
バイクのヘルメットに貼ってあちこち出かけようと思います。お二人とも体に気をつけて、特にケリーさん、気をつけてくださいというふうにいただきました。ね、バイクのどうだろう、バイクのヘルメットに貼っちゃうと、
まあ、天気のいい日に、
ね、雨風に気をつけてか、
はい、
なんか防水加工して貼っつけて宣伝、あ
フィルムかなんか
貼っといて、はい、宣伝お願いします。
はい、
はい、続いてまゆみさんからいただきました。
うん、
ケリー様、みなずき様、いつも楽しい配信ありがとうございます。オーシャンゼリーゼのまゆみです。春先に一旦日本に帰国し、三社祭りを無事終了し、今はまた西アフリカのシエラレオネで元気に医療活動しています。うん、すごいね、シエラレオネだって。行ったことある？
ないよ。
ここね、この国の平均寿命ね、日本人の今平均寿命って男女平均82歳、
うん、
だけどここ平均寿命確か50歳いかないんだよ。40代後半ぐらいで、国連加盟国の中ではワースト5ぐらいの、後ろから数えて5本の指に入るぐらいのようなところですよ。
うん、
すごいところに今まゆみさんいますが、
うん、
ね、どんな状況かまた教えてください。ちょっとお便りも続き読みます。睡眠導入として途切れ途切れに拝聴して体調につき、みなずきさんに、あんた本当にファンなのと
心ならず、そんな言い方してない。
というふうに聞こえたんでしょうね。心ならずも私の忠誠心を疑われましたが、日本にいるときは地下鉄内で一気に拝聴しました。地下鉄音うるさいのに聞こえたのかな。こうやって突っ込んじゃダメね。はい、全然途切れ途切れじゃありませんでしたね。疲れてなければ真のファンなのです。 あの時ケリーさん、ケリー様に優しくいいのいいの何でもいいの聞いていればと守っていただき嬉しかったです。なんて今はまたあと細切れ拝聴に戻っています。
細切れでしょ。
あ、細切れ拝聴に戻っています。すみません。さて珠玉のプログラムはどれも素晴らしい。その中でも後を引いたのが甲冑の付け方の中の手につけるコテについてのお話です。ケリーさんが右からつけるとおっしゃっていました。おもれきを聞いてからなんで甲冑は右手からなんだろうと暇があれば考えていました。実は私たち医師も外科用手袋をつけるときは必ず利き手からです。手を清潔に洗った後、それでも手袋の方が手よりもっと清潔です。この手を清潔に洗った後、左手で両方の手袋、これは外表、外表、外表でいいのかな、
外表、
外表、外表に手首の部分が折り返っているのですが、うん、その折り返っている部分、これは、自分の手が直接触れる側、うん、内側ということかな、の、うん、を合わせて持ち、手袋の表に触らないように、うん、私なら右手を右手手袋内側に差し入れます、
うん、
指もきっちり入れたら左手用の手袋の折り返し部分に折り返し部分に右手手袋装着済みの右手を入れ、左手袋を保持し、うん、今度は左手を左手袋に挿入します、
うん、
ちょっと難しいね。私の拙い考えでは、やっぱ初めて物を触るときや何か始める手先の度胸がいるときは、何かを始める先手の度胸がいるときは利き手の方が敏感で動きも巧みで度胸もいいんじゃないでしょうか。甲冑をつけるときもどのくらい重かったっけ、どんな感じだったっけ、家来も見ているからもたもたできないななんて時は右手でまずはサクッと装着し、ああこんな感じかと経験してから、おもむろにちょびっと間抜けな左手が同じ作業を繰り返す方が脳の作業効率がいいのではないかなとなんて思いに至りました。いずれにしろ毎日ぐっすり眠れて、翌日爽快に Today is another day だと頑張れるのはおもれきのおかげです、うん、どういう意味、
今日はまた新しい一日が始まると。
あら、うん、はい、日本に帰国中はついありがたみを忘れがちですが、フィールドに戻ればおもれき一筋です。これからも海外のファンをお忘れなく、どうぞ元気で、いつまでも配信続けてください、楽しみに、していますといただきました。なるほどね、やっぱ利き手の方が作業しやすいのかな、なんかっていうのもあんのかな。皆さん手袋つけるときどっちの手から入れる？
うーん、特段こだわりはないけど
ね。ないな、僕もないな、言われると。甲冑の場合は礼儀作法的なものもちょっと、
まあまあそういうなんかね、まじない的な意味もあるかもしれないですね。
でもなんかやっぱりこう、こういう仕事されてるからこそのちょっと気づきから、
うん、
こういう考え、こういうのもあるのかなとちょっと思いました、うん、はい、ちょっとね、なんだっけ、国の名前が言えないんだ
よ、シエラレオネ
でね、今どういう状況なのかちょっと分かりかねるんですが、本当頑張ってください。
しかしまあ三社祭りのためにお帰りになって、本当になんかチャキチャキの江戸っ子なんだね。
ねえ、浅草のそうですもんね。
そうでしたね、
うん、なんかいいね、なんか
すごい
タイミングあったら会ってみたいね。
ねえ、素敵なって言ったら失礼かもしれないけど、
なんか下町ツアーとか連れてってほしい、
うん、
はい、さあ、あとね3つ読みます、
うん、
はい、トシさんからいただきました。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。初めてメールさせてもらいます。150回おめでとうございます。初めてポッドキャストをお聞きしたときはまったるい感がし 甘ったるい感じがしてお聞きするのをやめようかなと思いましたが、今ではお二人の何とも言えない話のやり取りにハマっています。通勤時やジョギング時に拝聴させていただいています。配信日の日曜日が楽しみですといただいております。ありがとうございます。やっぱりウォーキングジョギングの人も多いんだね。
多いです ね、
ね、
うん、
は続いて、ごめんちょっと時間がないので飛ばしちゃってますが、続いて OY さん、
うん
ね、150回おめでとうございます、オーストラリアのメルボルン在住で毎週の配信を楽しみに聞いています、
う
ん、日本一時帰国の度に小児の息子と日本の城巡りを始めました。ステッカーを貼って他のおもれきリスナーに出会いたいですというふうにいただいております。住所の方、あの国内の方のね、住所の方に送らせてもらいましたがね、国内だけじゃなくオーストラリアでも宣伝お願いします、
はい、
さあ最後のお便りです、
うん、
バンジージャンプ15号さんから。
バンジージャンプ
やったことある？
ない
ないね。ケリーさんもないですね。はじめましてケリーさん、水月さん、毎回楽しく拝聴させていただいております。最近歴史上の人物でマイブームは福沢諭吉です。学問の勧めを読み返しています。本に刺激を受けました。実際にお会いしてみたい人物です。これからも番組拝聴させていただきます。お元気で仲良く番組が長く続くことを願っていますと、いただきました。福沢諭吉が好きなんだって。
学問の勧めを、
ね、僕も福沢諭吉好きですよ。
あ、大好き。あ、まあ、嫌いな人はいないでしょ
う、ねね、嫌いな人がいたらケリーさん成敗してあげますから、うん、いつでも送ってきてください。
もう引き取ります
ね。学問の勧めって読んだことあります？
うーん、昔少し読んだな。なかなか読みにくいですね。
あ、まあ、じゃあ現代訳、現代語版みたいなのもあるのかな。
あ、
でも今こういうのってコミックになってるじゃん、
うん、
ああいうのでちょっと読んでみようかな。
なんでも漫画かよ。
うん、だって漫画の方が読みやすい。
原書を読まないと。
だって時間がないんだもん。
時間は作りなさい。
だってポケモンもしないといけないし。
ポケモンやってる時間があったら読める。
いやー、ポケモン大事だよ。じゃないとクラスから仲間外れされる。
ああ、そうはしゃあない
な。大事です、うん、はい、ちょっと急ぎ足だったのでちょっと雑に対応してしまった面もありますが、ご容赦ください。
うん、
はい、たくさんのお便り全部、
いや、ありがとうございます。本当に嬉しい。
ねえ、すごいね。
すごいね。
ちょっと他のポッドキャスターに自慢しときます。
マジで番組っぽいね。
本当にね。はい、じゃあね、ちょっと長くなっちゃったので終わっていきます、
うん、
おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、戦争の体験談、歴史系検定情報、勲章にまつわる話などお便りテーマを設けております。他にもいろいろお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきでは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。はい、じゃあ、また今度からはね、あと普通のちょっとテーマの、うん、番組も準備しますので、
普通のテーマ、
はい、普通のテーマはまあまあまあまあまあまあ、まあ、一般回もね、またしていきますのでよろしくお願いします、
ね、
はい、そうですね、はい、じゃあまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。